お元気でいらっしゃいますか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしています。聖書本文に入る前に、聖書を理解するためのガイドラインと題して10回の番組をお楽しみいただいております。今日はその第3回目、聖書が神様から与えられたものであるとどうしてわかるか、第2部です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
昨日に引き続きまして、聖書が神の言葉であるという三つ目の証拠について学んでいますが、もし今日私が聖書が神の言葉だという決定的な証拠をただ一つ挙げるように言われたなら、それは予言の成就であるとマギー博士は述べています。予言の成就は誰も否定することができない、そして決して無視したり避けて通ることのできない、聖書が神の言葉であるということの証拠です。聖書は成就した予言に満ちています。聖書が書かれた時、その4分の1はこれから将来にどのようなことが起こるかということを予言したものでした。しかもそのうちの非常に多くの予言が歴史の中ですでに実際に成就しているのです。ですから聖書の中に予言が成就した箇所がたくさんあります。また予言者が生きている間にその時代の中で成就したこともたくさんあります。例えばミカヤという予言者はアハブ王に、もしあなたが計画通りに戦いに出かけるなら、あなたは戦いに負け殺されることになるだろうと予言しました。ところが偽予言者たちは、王は勝利を収め、勝利の王として凱旋すると偽の予言を言いました。王は本当の予言者ミカヤの言ったことが気に入らなかったので、ミカヤを牢屋に入れ、パンと水をあてがっておくように命じました。まあ、どの時代にあっても本当の予言者というのは迫害されるんですね。アハブ王は自分が帰ってきた時にミカヤの処分を決めるつもりでした。しかしミカヤは王に向かって、あなたが無事に戻って来られることがあるなら、主は私によって語られなかったのですと言い放ちました。つまり、もしあなたが、王様が無事に帰ってくるようなことがあったなら、私の言ったことは神からのものではなく、私個人の意見に過ぎなかったんだよと言っているんですね。しかし確かに神様が預言者ミカヤを通して語られたことがその後明らかになります。なぜならその後、実際にアハブ王は二度と自分の国に帰ってくることはなかったからです。アハブ王はミカヤの預言の通りに戦いで殺され、彼の軍隊は敗北しました。アハブ王は王であることが見破られないように、変装までして戦いに出かけていきましたが、敵の一人の兵隊が当てずっぽうに弓を引いたにもかかわらず、その矢は正確にアハブの体を突き刺しました。なぜでしょうか。それは預言者ミカヤが確かに神からの言葉を正確に預言したからです。このことは第一列王記22章に書かれておりますので、ぜひこの箇所を読んでみてください。このミカヤの予言は、一兵卒が当てずっぽうに弓を引いてその矢がアハブ王に当たりました。もしこれが単なる偶然だよという人がいるならば、次のイザヤの予言はどうでしょうか。予言者イザヤは予言して、ユダ王国に攻めてきている敵のアッシリアの軍隊はエルサレムの城壁を越えて矢をエルサレムの町の中に打ち込むことはないと予言しました。 このことは第二列王記19章23節に書かれています。エルサレムに攻めてきたアッシリアの大軍の中に一人くらい当てずっぽうに矢を放って、その矢がですねピューンと一本ぐらいエルサレムの城壁を越えて飛んできてもいいはずですね。しかし実際はアッシリア軍の誰も一本の弓もエルサレムに向かって放つことはありませんでした。そしてもし敵がエルサレムの城壁の中に一人でも侵入して町の中で一本でも矢を放ったならば、人々はイザヤが神の預言者ではない偽預言者だということが分かったはずです。しかしイザヤは神からの誠の預言者であり、彼の預言が彼が生きたその時代の中で成就することによって、彼の預言が神からのものであったことが証明されたのです。さらにこの預言者イザヤは処女が子供を産むとも預言しましたが、その預言は文字通り成就するまでにはその後700年かかりました。そしてその預言は700年後のイエス・キリストの誕生によって成就し、しかも旧約聖書の中にあるこのほかキリストの最初の来臨に関する300以上の預言が文字通り歴史的な事実として成就しました。例えばイエス・キリストが十字架にかけられて死にかけている時には、旧約聖書に記されている一つの預言がまだ成就していませんでした。それは私が乾いた時に酢を飲ませましたという詩篇69編21節にあるメシアの受難に関する予言です。イエス・キリストが十字架の上で私は乾くと言われた時、ローマ兵の一人が十字架のイエス・キリストに水ぶどう酒を口に含ませようとしたという記事が書かれています。このようにして一人のローマ兵の行いが数百年前に予言された予言を成就させたのです。このことは新約聖書ヨハネによる福音書19章28節から30節に書かれています。このようなイエス・キリストに関する数百年前の300以上の予言がまるでその現場を再現しているかのように見事に成就しているのです。これは全知全能の神様からの命の御言葉だけができる予言です。天気予報は現在かなり正確になってきましたが、それでも天気の変わりやすい季節にはしょっちゅう外れることがあります。しかしたとえ予報が外れたとしても、次の日に予報官が苦笑いしながら一言誤りさえすれば済みますが、イスラエルの国では預言者は正確でなければなりませんでした。もし正確でないなら、その人は偽預言者として死刑に処せられました。神様はご自分のために彼らは偽預言者と本当の預言者を見分けることができると言われました。それは本当の預言者というのは、イザヤがしたように最初はその時代の中の状況を語らなければなりませんでした。そしてその時代の中でその預言が成就したことが確認されて初めて、今度はその預言者が未来のことについての預言を信頼することができると教えられました。私たちは今これらの預言が実際に歴史の中で成就したのかどうかを見極めることによって、その預言が本当に神様からの本当の命の御言葉であったのかどうかを知ることができるのです。聖書にはこの他にもたくさんの預言があり、そしてその預言が確実に成就しています。例えば、ツロとシドンという町は今日、2500年前に神の言葉がそうなると語った通りの状態になっています。このツロとシドンという町は現在のレバノン海岸沿いにあった都市で、今から2500年ほど前には貿易の中継都市として非常に栄えました。町の中心には メルカルトとアシュタロテという華麗な偶像の神殿と巨大な広場が建てられ、経済的な繁栄とともに道徳的に大敗堕落し、預言者エゼキエルが神様の裁きの預言をしました。エゼキエル28章17節から19節には、繁栄の真っ只中にあったツロの町とシドンの町の滅亡が予言されています。一例としてツロの町の滅亡の予言を読んでみたいと思います。エゼキエル書26章3節から4節、そして7節。それゆえ神である主はこう仰せられる。ツロよ、私はお前に立ち向かう。海の波が打ち寄せるように多くの国々をお前に向けて攻め上らせる。彼らはツロの城壁を破壊し、その櫓を覆す。私はその塵を払い去ってそこを裸岩にする。まことに神である主はこう仰せられる。見よ、私は王の王、バビロンの王、ネブカデレザルを、馬、戦車、騎兵を持って多くの民の集団と共に北からツロに連れてくる。さらにエゼキエル書28章17節から19節にはこのように書かれています。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物とした。あなたは不正な商いで不義を重ね、あなたの聖女を汚した。私はあなたのうちから火を出し、あなたを焼き尽くした。こうしてすべてのものが見ている前で、私はあなたを地上の灰とした。国々の民のうちであなたを知る者は皆、あなたのことでおののいた。あなたは恐怖となり、とこしえになくなってしまう。まあ、このように預言者エゼキエルがツロという町に対して預言をしたんですが、その預言の通り、ツロの町というのはその後バビロン帝国の攻撃を受け、都市の繁栄は衰え、その後紀元前20年にペルシャ帝国に併合されて、この町は歴史の上から完全に姿を消しました。現在はギリシャ・ローマ時代の遺跡がかすかに残っているだけです。旧約聖書のエジプトに関する予言も、神がこうなると語られた通りの状態になっています。同じく旧約聖書エゼキエル書29章から32章にかけて、エジプトがその繁栄のゆえに高慢になり、道徳的に大敗したことによって、他の国々から攻撃を受け、その繁栄が取り去られるということが予言されています。そして実際に歴史的にその後、エジプトはバビロン帝国の攻撃を受け、広大な領土を失い、そしてその後、ペルシャ帝国によって完全に支配され、その繁栄が奪い去られました。これらの予言の成就というのは、ほんの一部に過ぎません。そしてこれらの予言の成就は、聖書が確かに神の言葉であるという確実な証拠の一つです。もし聖書が人間の考えだけで書かれたものであったなら、何百年先または数千年先に起こることをこれほど正確に予言することはできません。人間の力では決して予言はできないということを証明するために、マギー博士は次のような例を挙げています。問題を推測するための数学的な法則を考慮に入れれば、人間は決して予言することはできません。例えば、今私が予言すると仮定しましょう。一つの例として、私がこれを聞いているあなたがどこにいても明日は雨になると言ったとします。雨は降るか降らないかですから、私には 50% のチャンスがあります。どこかの誰かにとってはこの予測は当たるかもしれません。でも他の人にとっては外れです。しかし私がこれに加えて、明日の9時に 雨が降り始めると言ったとします。これはもう一つの確かでない要素を加えたことになります。最初は私が会っている確率は五分五分でしたが、今は 25% のチャンスです。不確実な要素が一つ増えるごとに、私が会っている確率は 50% ずつ減っていきます。これが問題を推測するための数学的な法則です。今度は朝9時に降り始めるだけではなく、12時に雨が止むといったとします。これは私が会っている確率をさらに 50% 下げて 12.5% にしたことになります。私が会っている確率はどうなってしまったんでしょうか。そしてさらにここにさらに不確実な要素を300ほど加えたとしましょう。正確に当たるという見込みは全くありません。私が当てることは全く不可能なのです。聖書の予言が成就したというのは、神の言葉が予言の通りに 100% の確率でその通りに実現したということなのです。聖書の予言は本当に正確です。聖書の予言は神様の超自然的な介入なくしては全く不可能な奇跡中の奇跡の言葉なのです。私にとってはこれだけで聖書が神の言葉であることの絶対的な証拠ということができます。とマギー博士は述べています。このガイドラインの中で私は予言の成就のほんの少しの例しか挙げていませんが、神の言葉にはさらに多くの予言があり、そしてそれらは確実に 100% の確率で成就しているのです。そしてマギー博士はこれこそが聖書の中にあるまだ成就していない予言が将来確実に成就するのだということを示唆していると私は考えますと述べています。聖書が神の言葉であることの最後の二つの証拠を挙げてみたいと思います。一つは、現在イエス・キリストを信じ神様の子供になった人たちの人生が大きく変えられているという事実です。私はこれまで神の言葉が人々の人生にどんな影響を与えるかをこの目で実際に見てきました。今私の心に浮かぶのは、私が教えている聖書の番組を聞いたカリフォルニア州オークランドの男性のことです。私はこの人のことをよく知っています。彼の生活の詳細を語ることはしませんが、おそらくたくさんの問題があり、悩みもあり、私が知っている他の人たちの誰と比べても、同じような罪深い生活の中にあったと思います。この人があるとき私の放送を聞き始めました。一度福音を聞いただけで信仰を持つ人たちもいると聞きますが、それも可能だし素晴らしいことだと思います。しかしこの人は何週間も私の放送を聞いて、最初はとても反抗的になりました。そして私の放送に怒りさえ感じました。そして随分後になってからのことですが、彼は私に、あなたがローマ人への手紙を教えていて私が罪人だと言ったとき、もしあなたのところに行くことができたとしたら、きっとあなたの顔を思いっきり殴っていたでしょうねと告白しました。マギ博士は正直言って、彼は本当にそうしたかもしれないと思ったと後で述べています。なぜなら彼はマギ博士よりもずっと大きくて若く、そして彼が本当に自分のところに来なくてよかったなと述べています。その後彼は罪を悔い改めて神様を信じ、彼の人生が全く新しくなり、彼は別人のように作り変えられました。このような聖書を通して人生が変えられたという人の体験談は膨大な数に上っています。若者も年配の人も人生の目的と意味を見出し、壊れかけた結婚は修復され、家族はもう一度一つになり、 アルコール中毒や薬物中毒から解放される人たちが次から次へと起こされています。もしあなたが今イエス・キリストを信じるなら、あなたの人生は全く新しくなります。聖書の言葉を単純に語り始めるようになった経験をマギー博士は次のように述べています。進学校を終えたとき、私は福音を擁護する分野を専門にした説教者でした。そして私は聖書の保守的な立場を守ろうとしました。実際その頃私が語ったメッセージはみんなその領域に入っていました。聖書を信じない人々が持っている質問に対して十分な答えさえ差し出すことができれば、彼らは信じるだろうと感じていました。しかし知的に人を打ちのめすことは最悪なことだと分かりました。そうした途端に私は敵を作り、その人を神様のために獲得することは不可能になるのです。そこで私は弁証法の領域から出て、神の言葉をできるだけ簡潔に人に伝えるという領域に移りました。知的な弁証法ではなく、神の言葉である聖書そのものが罪人を生徒に作り変えることができるのです。私が弁証法の領域から脱出したもう一つの理由があります。それは私の人生に特別な出来事が起こったからです。今私は聖書が神の言葉だと信じているだけではなく、聖書が神の言葉であると体験的に知っています。聖書が神の言葉だと体験的に知っているというのは、神の霊、神の聖霊が私の心と人生の中で聖書を神の言葉であると体験的に実感させてくださったからです。パウロが新約聖書コロサイ人への手紙の一章九節で話しているのはそのことです。パウロはコロサイの人々があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされるようにと祈っています。私も霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされたいと思いました。なぜなら神の霊はこれらのことを心に確認させてくださるので、聖書が神の言葉であるということを証明するために、考古学もその他のことも何も必要がないということが分かったからです。少し前に若い説教者が私に、マギー博士はどのようにして聖書が神の言葉であると分かったんですかと尋ねました。そこで私は彼に答えました。神の霊が、神の聖霊が、聖書が神の言葉であるということを私の心に体験的に実感させてくださったからだよと私は答えました。そのように神の霊は、神の言葉をあなたの生活の中に現実のものとさせてくださるだけではなく、あなたの魂においてそれを体験的に心の奥底から確信することができるようにしてくださるのです。
命の御言葉、聖書を学ぶためのガイドライン。聖書が神様から与えられたものであるとどうしてわかるか、その2をお送りいたしました。お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回は聖書を学ぶためのガイドライン、啓示、霊感、啓発、解釈とは何かお送りいたします。ぜひ次回もお楽しみください。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市 浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。